ローマ人への手紙第5章1節から5節。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。
今日からアドベント対抗節に入ります。主のご降誕を待ち望み、クリスマスまで4回の礼拝を守ってまいりましょう。アドベントの礼拝のカラーは紫です。今年の年間聖句が、私の首輝きを追って私から学びなさい、このお言葉でしたので、私は首輝きを表すストールを身につけるようにいたしました。で、このストールの色も緑から紫に変わっているのにお気づきになったかと思います。今日から来年の1月6日のエピファニーまで、皆さんのお家でもクリスマスツリーを飾り、またアドベントキャンドルを灯されることでしょう。この礼拝でも昨年と同じように4本のアドベントキャンドルを毎週1本ずつ灯していきたいと思います。で、この4本のキャンドルにはそれぞれ意味がありましたね。覚えていらっしゃいますか？第1番目のキャンドルは希望、第2番目は平和、第3番目は喜び、そして第4番目が愛を表しています。今朝の聖書ローマ人の手紙の1章から5章の1節から5節には、この4つのもの、希望、平和、喜び、愛の4つがすべてここに含まれていますね。すべて出てまいりますね。一節には神との平和という言葉があります。二節、三節には神の栄光を望んで大いに喜んでいます、そればかりではなく患難さえも喜んでいますというキリストにある喜びのことが書かれています。五節の最後には、神の愛が私たちの心に注がれているからです。このように神様の愛が示されています。今日アドベント第一日曜日の主題は希望、ホープですが、五節の初めに、この希望は失望に終わることがありません、キリストが私たちに与えてくださる希望がここに力強く宣言されています。聖書が言います失望に終わらない希望、それはどういう希望でしょうか。キリストはどのようにしてこのなくならない希望、いつまでも残る希望を私たちに与えてくださるのでしょうか。そのことを今朝ご一緒に考えてまいりましょう。失望に終わらない希望、聖書はそう言っていますが、私たちは毎日の生活の中で希望を持つよりも失望してしまうことの方が多いのではないでしょうか。私は最近、ニュージャージーのお店からインターネットで買い物をしました。ところがそれが壊れましたので、メーカーが指定しますリペアショップに持って行ったんです。で、パッケージリストがあったのでこれを持っていけばいいかなと思ったんですが、いや、領収書でなければダメだとこう言われますので、その品物を買ったニュージャージーのお店に電話をして、もちろん1-800のナンバーですので無料でしたが、どうやったら領収書をもらえるんですかと聞きましたら、ウェブページにあなたの注文記録があるから、それを印刷して持っていけと言われましたので、それを持って行ったんです。 ところがリペアショップの方はですね、ここには製品のシリアルナンバーが書いてないからこれじゃダメだとこう言われまして、またそのニュージャージーの店に電話をしまして事情を話しました。そうするとうちではシリアルナンバーを記録してない、請求書だけは発行できるから、それを E メールのアタッチメントで送るからそれを印刷して持っていけというわけで、しょうがないからですね、E メールが届くのを待ちまして、それから書類をリペアショップに持って行って、やっとこさ修理を受け付けてもらったという、そんなことがありました。まあ、幸いなことにリペアショップが家の近くにありましたのでよかったんですけれども、これが遠くだったら3度も足を運ばなければならない、あは大変なことだったろうと思います。皆さんもインターネットでいろいろ品物を買うかもしれませんが、ローカルで買えないものが手に入りますからとても便利なんですけれども、こういうトラブルがありますとがっかりしてしまいます。今回私は買い物のことでがっかりしたんですが、これが人間に関しての失望、またがっかりすることだったらもっと気持ちが重かったと思います。信頼して話したのにプライバシーを守ってもらえなかった、約束してあったのにそれをまるで気にも留めてもらえなかった、苦労して準備したのに真面目に受け止めてもらえなかった、人を大切にしようとして相手に譲ったためにかえって踏みつけられるような目にあった。皆さんそういったことがあるでしょう。そんな時本当に深く失望してしまいます。そういう失望がどんどんどんどん積み重なってきますと、私たちは人への信頼をなくしてしまうようになりますね。もう誰の言うことも誰のすることも信じられない、そんな気持ちになってしまうことがあります。そして信頼がなければそこに愛は育ちません。ですから人間関係がぎくしゃくしてしまうのです。そればかりではありません。神様を信じている者にとっては、神様、私がこんな状況にあっているのにどうしてあなたは何もしてくださらないのですか、そんなふうに神様への信頼を失ってしまうこともあるのです。ある人が言いました。クリスチャンをダメにする一番のものは失望である。本当にその通りですね。失望は人間関係だけでなく人と神との関係、この信仰の関係を壊します。神様への信仰を失わせ、神様への愛を冷やしてしまうのです。本当に失望は信仰の敵です。では私たちはどうしたら失望に打ち勝ち、希望を保ち続けることができるのでしょうか。キリストはどのようにして亡くならない希望を与えてくださるのでしょうか。ローマの5章の3節4節にこうあります。患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出す。皆さん、鉄は鉄鉱石を掘り出すことから始まりますね。そして掘り出した鉄鉱石を選別いたしまして、そして良いものを千数百度という高熱で溶かします。そして酸化鉄ができますが、酸化鉄から酸素を取り除いて鉄を作る、まあ、鉄に限らずどんなものでもそれを作るにはそういう順序、工程というものがあるわけですね。インテルミュージアムというのがありますね。そこに行きますとコンピューターなどに使われます半導体の製造工程というものが展示されています。以前日本で醤油工場を見学したことがあります。醤油が出来上がっていく工程の一つ一つを見せてもらいました。醤油を作るには蒸した大豆、それから煎った小麦、これが必要なんだそうです。この2つを攪拌機でかき混ぜまして、そこに酵母を入れます。そしてできるのが醤油麹と言われる麹ですね。その麹を 製造タンクに寝かせまして、長い時間をかけて発酵させます。いろんな菌が働いて、さまざまに、その醤油麹が変化していくわけですね。で、この醸造タンクで発酵したものをもろみというんだそうですけれども、このもろみが熟成しますと、それを圧縮機にかけまして、圧搾機にかけまして絞ります。それで出来上がるのが生醤油といいます。これまだ製品にならないんだそうです。その生醤油をさらに加熱して、やっと醤油が出来上がる。このように聖書は希望が生み出されていく工程を、試練、忍耐、練られた品性、そして希望、この順序で示していますね。醤油の工程のどれかを省いたり、その順序を変えたりしたら、決して醤油が出来上がらないように、希望もまたローマ5章の3節から4節の工程がありますが、そのどれを省いても私たちのものにはならないのです。希望を自分のものにするためには、まず試練という攪拌機の中でかき混ぜられなければなりません。また忍耐という醸造タンクでじっと待つ必要があります。醤油工場のそのツアー係の人が私に言ってくれました。醤油の製造には手はかかりますが、時間もかかります。一番大事なのは時間です。私たちも同じですね。試練の中でじっと忍耐することを学ばないと、決して練られた品性というものを手にすることができないのです。ローマ人の手紙にあります練られた品性という言葉ですが、これは口語訳また新共同訳では伝達と訳されています。現代訳では立派な品性、バルバロ訳では鍛錬された徳と訳されていました。英語の聖書ではエクスペリエンス、あるいはキャラクター、そしてプローブンキャラクターというふうに、訳されていました。元の言葉ギリシャ語でドキメイと言いますが、これは調べていますと別のところで試練とか証拠とか訳されていますから、この練られた品性というのは試練によって試され、忍耐によって本物だと認められたもの、そういう意味になるわけですね。いろんな製品を皆さんが手になさいますと、パスっていうそのスティッカーとか、あるいはスタンプが付けられていることがありますね。日本で言えば合格なんていうことが書いています。あるいは検査済みという、そういうスティッカーやハンコが押してあることがありますね。練られた品性、この言葉はそのスティッカーのようなものです。神様が与えた試練に耐えて、この人は大丈夫と神様が押してくださったスタンプ、検査合格、その検査合格証のようなものだと言ってよいでしょう。皆さんはこの合格証をいただいているでしょうか。練られた品性が希望を生み出すとあるように、変わらない希望はこの合格証と引き換えに神様からいただくものではないでしょうか。希望を持つということは、一度も失望したことがないとか失望しないということではないのです。私たちの周りに失望の材料はいくらでもあります。真剣に生きようとしたら、他の何かに失望する前に、まず自分自身に私たちは失望するでしょう。そんな時も神がこの失望から立ち上がらせてくださると信じること、そして忍耐していくこと、その時私たちは練られた品性を与えられ、希望へと進むことができるようになります。私の首輝きを負って私から学びなさい。この御言葉によって私たちはキリストの弟子として生きることを学んできました。すべてのものは希望も含めてキリストのもとに身を低くして、キリストの首輝きを負うことによって与えられるのです。練られた品性、これは好き勝手にしていて与えられるものではありませんし、希望も なんとなく与えられたとか、降って湧いたように突然やってきたとか、そういうものではありません。つまずいてもそこから立ち上がり、失敗してもそこからやり直し、失望してもそこからもう一度キリストと首輝きを共にして歩み出していく。そのことによって私たちはなくならない希望に導かれていくのです。神様が与えてくださる希望、これはなくならない希望です。永遠の神様が与えてくださるものはどれも皆さん永遠のものです。神様の与えてくださる命は永遠の命ですね。神様が成し遂げてくださった救いは永遠の救いでしょ。コリントの第一の十三章十三節、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。そうありますように、神様のくださる希望もいつまでも残るものなのです。いつまでも残る希望、そのことのお話を閉じる前に、いつまでも残る希望を表す一つの信仰の物語を皆さんに、お分かちしたいと思います。それは宮清めの祭りにまつわる物語です。ヨハネの福音書の中に宮清めの祭りのことが書かれています。10章の22と23に、その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった、時は冬であった、そう書かれていますね。宮清めの祭り、これはキスレウ、まあ、現代の私たちの暦で言えば12月、キスレウの月の25日に祝われます。12月25日、クリスマスじゃないかって言われるかもしれませんが、ユダヤの暦と私たちが従っている暦は全然システムが違いますので、まあ、ある年にはもうぴったり12月25日が宮清めの祭りになった時もありました。2,3 年前になったようですけれども、今年は違いますね。今年は12月5日からもうすぐこの宮清めの祭りが始まります。宮清めの祭りの起源は旧約の続編、アポクリファと呼ばれる書物の中の一つにあります。この書物はマタティアの子ユダ、彼のニックネームでありますマカバイという名を取ってマカバイ記と呼ばれています。ユダ・マカバイがアンティオコス朝シリアからユダヤの独立を勝ち取り、アンティオコス・エピファネスが怪我しました神殿を清めた、そういうことがこのマカベヤ記の初めのところに書いてあります。皆さん、スポーツの大会の表彰式でよく演奏される音楽、タンタンタタンタンタタタタタンタンタン、ご存知ですね。これは見よ勇者は帰るっていうタイトル、おなじみの曲ですが、これがヘンデルが作りましたオラトリオユダ・マカベウス、すなわちユダ・マカバイですね。このオラトリオから取られたものです。アンティオコスを打ち破って凱旋するユダ・マカバイの勝利を歌ったもの、こういう宗教曲が一般のスポーツ大会で使われるっていうのは面白いなと私はいつも思っていますが、その起源を知らない方も大勢いるのでしょうね。で、このマカバイ記の1章の41から50というところにこんなふうにあります。王は領域内の全域に全ての人々が一つの民族となるために、おのおの自分の慣習を捨てるよう勅令を発した。そこで異邦人たちは皆王の命令に従った。またイスラエルの多くの者たちが進んで王の宗教を受け入れ、偶像に生贄を捧げ安息日を汚した。さらに王は使者を立て、エルサレム並びに他のユダヤの町々に勅書を送った。その内容は他国人の慣習に従い、聖女での焼き尽くす捧げ物、生贄、ぶどう酒の捧げ物を中止し、安息日や祝祭日を犯し、聖女と聖なる人々を汚し、異教の祭壇、神域、像を作り、豚や不浄な動物を生贄として捧げ、息子たちは無割礼のままにしておき、あらゆる不浄で身を汚し、 自らを忌むべきものとすること、要するに律法を忘れ掟をすべて変えてしまうということであった。そして王のこの命令に従わない者は死刑に処せられることになった。でこの王というのはアンティオコス・エピファネスのことです。エピファネスというのは神の現れというすごい意味の名前ですね。アンティオコスは人々に自分を神として拝ませたのです。しかしユダヤの人々は彼をアンティオコス・エピマネスと呼びました。エピマネスというのはエピファネスと似ていますが全然違う意味で、これは気の狂った人という意味です。聖なる神様を汚すのはまさに気の狂った人でなければできないことだったからです。ユダ・マカバイはこのアンティオコスが使わした軍勢を打ち破り宮を清めました。紀元前160年頃のことです。これが宮清めの祭りの始まりです。マカバイ記1の4章にキスレウの月の25日に彼らは朝早く起き、焼き尽くす捧げ物のための新しい祭壇の上に律法に従って生贄を備えた。異教徒が祭壇を汚したのと同じ日同じ時に歌と琴、たてごととシンバルに合わせてその日に祭壇を新たに奉献した。ユダとその兄弟たちおよびイスラエルの全会衆はこの祭壇奉献の日を以後毎年同じ時期キスレウの月の25日から8日間喜びと楽しみを持って祝うことにした。そんなふうに記録されています。この祭りはもちろん今もユダヤの人々の間で守られており、今はこれはハヌカーと呼ばれています。ユダヤのシンボルはご承知のようにメノラと呼ばれます7つの枝に分かれた燭台ですね。これは聖女の中にも置かれていました。ところがハヌカーの時にはもう2本加えられまして、9つの枝に分かれた燭台が使われます。真ん中が種火になっていまして、8日のお祭りの間その一つ一つに明かりを灯していくわけです。ユダヤの伝説によりますと、ユダ・マカバイが宮清めをした時、異邦人たちが神殿の灯油をすべて燃やしてしまいましたので、1日分の灯油しか残っていませんでした。しかしその1日分の灯油が8日間灯しみを灯し続けるという奇跡が起こりました。それでハヌカーの時に子供たちが遊ぶサイコロのようなもの、ご覧になったことはありますか。サイコロのようなんですが、駒のようにもなっていて回す、角がついていまして、まあ、下の方をやっぱり、丸く削ってあるんですね。でそれをくるくるっと回して、その4面に文字が書かれていますので、その文字が何が出るかということで子どもたちはもらうプレゼントを、あ、これだあれだというふうに、決めるんだそうですね。そんな習わしがあるんですが、その4つの面にはヌン、ギメル、ヘイト、シンという、ヘブル語の4文字が書かれています。これはネス・ガドール・ハヤ・シャムという、そのヘブル語の言葉、偉大な奇跡がそこで起こった、こういう意味の言葉のそれぞれの頭文字を取ったものなんです。このようにユダヤの独立戦争の時に本当に神様が奇跡を行ってくださって、たった1日分の灯油で8日間宮清めの間その灯油が灯り続けたというのです。ユダ・マカバイはこう言いました。天が救おうとされる時には兵力の多少に何の違いのあるものか。戦いの勝利は兵士の数の多さによるのではなく、ただ天の力によるのみだ。そう言って彼はユダヤの兵士たちを励ましたのです。神様への信仰がある限り希望は消えません。それはハヌカーの奇跡のように燃え続けます。このアドベント、私たちは希望のキャンドルに炎を灯しましたが、私たちの心にも信仰によって希望の灯火を燃え続けさせていきたい、そのように祈ります。ご一緒にお祈りを捧げましょう。 なる神様、亡くならない希望を主イエス様によって与えてくださることを感謝します。私たちの周りには希望を消し去ってしまうような嵐が吹いています。何度希望の灯火が消されそうになったことでしょうか。それが消えてしまったかのように思われた時もありました。しかし主よ、あなたはくすぶる灯心を消すことのないお方です。絶えず私たちに助けと励ましの手を差し伸べ、私たちの希望を守り続けてくださいました。どうぞ私たちに目に見えるものに左右されることなく、あなたとあなたの恵みのお力を思い見させてください。これからも私たちのうちにある希望の灯火を守り続けてください。キリストの弟子となって練られた品性を養い、希望をいただくことができるよう助けてください。そしてあなたからのなくならない希望を人々に語り伝えることのできる私たちとしてください。愛する主イエスキリストのお名前で御前に捧げます。アーメン。